本日の聖書箇所は第一ペテロ2章1節から9節です。第一ペテロ2章1節から9節です。お読みいたします。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望されることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ミルクを飲んで石になる、というタイトルで、メッセージを聞きます。
一瞬マスクを取って、ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。こんにちは。オンラインで、礼拝を捧げていらっしゃる方々にも、祝福が豊かにありますように。ミルクを飲んで石になる、もちろん今聖書をお読みになって、ミルクを飲んだら、腎臓結石になるなんていうふうに思われた方はいらっしゃらないと思います。純粋なミルクを飲んで、血のみ子のように飲んで、そして、生ける、石になる、そして、王として祭司としての役割を果たす、それが今日のメッセージです。私はこの今月の4月ですが、1日に誕生日を迎えております。川端家では誕生日をお祝いするという習慣が、伝統がございません。それで、妻も思い出したかのようにその日の夜に、あ、おめでとうっていう感じでしたし、もちろん子どもたちから、何も来ません。かろうじて、翌日マーサーからおめでとうっていうのが来たぐらいです。で、私たちの家族はでは自分で自分プレゼントを自分にするっていう習慣があります。それで、そこの富士屋で、いつもは1個160円のシュークリーム5個500円で出てましたので、それを買っていって、そして妻にも分けて、そして妻からありがとうというのが、これが誕生日です。でもその週で、その日で誕生日が終わるわけではなくて、私は自分で誕生週というのを設けて、その間は自由に好きなものを買って食べるというようにしております。そして4月全部が誕生月というふうに考えて、そして、そこで自分のためにプレゼントを買います。でもうそろそろ4月が終わるので、先週、2日あ金曜日に、狙っていた靴を買って、自分で買ってきました。そして自分で自分のお祝いをするというふうにいたします。
なんお
はようございます。そんな、いやそんなお祝いしたわけじゃない。 なんでこんな話をしているかというと、先週は復活祭でした。その前に受難週があって、1週間その復活祭を待ち望んで、そしてその日が来たらもう終わりっていうことではありません。先ほど、実や兄弟からも復活祭の話がこう出たということはもう本当に嬉しいことでした。今週は、先週は1週間復活の週でした。そして5月はポスト復活祭ですの月です。で6月7月8月っていうのは復活の全盛期だというふうに、全盛月というふうに覚えて、復活を私たちは常に覚えていきたいと思います。さて、この第一ペテロ2章に入っていきますが、3つのこと、先ほど言った3つのことを順番にお話ししていきます。まず第1番目は、御言葉のミルクで生きるということです。1節2節をお読みいたします。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪口を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。私たち、現代人はミルクで生きています。小麦でもそうなんですけど、お米、そして次はやっぱりミルクだと思います。牛乳なしには食生活はないでしょう。バター、からチーズ、ヨーグルトの方が皆さん毎日食べる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。パンもケーキも、さまざまなお菓子類も、このミルクからできています。で我が川畑家では、石鹸は牛乳石鹸というふうに決めてて、それを買って使っております。あれ本当にミルクからできてるのかな、牛乳石鹸ってね。そうなんです。ミルク成分が入っています。さて私たちクリスチャンもその御言葉の、ミルクで生きるわけです。ここで純粋なミルクを飲む、その霊の乳というふうにペテロは言っています。純粋なというのは、この人間の知性とか、あるいは人間の知識、あるいは体験、理屈によって書かれた言葉ではない。あるいは私たちが受け取るのも、その人間の知性や知識や理屈、感情に合わせて解釈されたものではない。混じりっけのない神の言葉そのままを私たちは受け取るわけです。そのだからそれを受け取るときに、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、悪口を捨てて読んでいくっていう、受け取っていくっていうことであります。で霊の父、霊のミルクっていうのは、この霊っていうこの言葉なんですけども、スピリチュアルというふうに訳されてはいますけども、実際にはこれロジックなんです。神のロジックなんですね。ロマ書の12章1節の霊的な礼拝を捧げなさいという言葉がありますけれども、今は新しい訳ではちゃんと神にかなったというふうに訳してありますよね。だから神様のお考え、神様の感じられること、神様の論理、神様の理屈、神様のご性質にかなっているというふうに捉えた方がよろしいかと思います。その神の論理に、理屈にかなっている御言葉であるわけです。でそれを飲めば、その神の論理で、神様の感じ方で、その物事を同じように考えて判断することができるようになってくる。そうして私たちはそれを、その飲むことによって、神のミルクを飲むことによって、その神様のご性質に似てくることになります。人というのは食べ物で体が出来上がっていく。私たちの心、私たちの魂は、その取り入れる神の言葉で成長していく、そのできていくことになるわけです。皆さん、週報の後ろ、今週は、平が書きました。 錦秋湖でのキャンプの話を書いてくれています。そこで中学生キャンプの奉仕をしたこと、まあ、そこでの交わりがいかに、こう楽しくって、またこの友達との交わりがによってこう刺激を受けて成長していっているかということが分かります。ところが最後の、5行ぐらいになってきますと、こんなふうに彼書いてるんですよね。楽しいキャンプもあっという間に終わり、日常に戻りましたが、恐ろしいことにまた元の怠惰な生活に戻りつつあります。おい、なんだなんだ、これ言うこと変えてきて、最後になって、元の平らな生活じゃないのかって、もともとは怠惰なのかって、これのこれから怠惰っていうふうに読まなきゃいけないのかっていうんですというふうに一瞬原稿が来た時そう思いました。しかしちゃんとね、まさに人の心は何よりも陰険でそれは治らない、エレミヤ書17章の9節を、引いてきて、やっぱりね、御言葉によって育ってきてるっていうのが分かりますよね。思い知らされます。そして改めて今年の目標である主を恐れ、主に従い、家族と教会に仕え、周りの人々と平和を作ることと、ことを決意しましたというふうに結んでいるわけです。まあ、こうしてね、この御言葉によってこう成長してくるというのはこういうことだろうと思います。私たちいろんなことがこう私たちの人生には襲ってきますけども、でも基本的に私たちは御言葉によって育っていくんだ、御言葉が基盤なんだって、それが私たちの性質を作り上げているんだと、御言葉によって私たちは築き上げられているんだということを示していきたいと思うんですね。さて、そしてこのもう一つ、この純粋なミルクを、霊のミルクを血のみ子のように、生まれたばかりの血のみ子のように飲むということです。血のみ子のように飲むとはどういうことなのか、この私たち大人っていうのはどうしてもこの時代やこの社会の風潮、あるいは受けてきた教育、また個人で体験してきたことごと、出会った人たちとのから受けた影響、この生まれ持った性質、そうしたものが私たちの心を固めていくんですね。固い固い石になっていってしまう。で、そして自分の理屈で、自分の論理で、自分の体験や感情で聖書を読むとようなことをしてしまう。だからもうそれは私もそうだったので、自分でも言うのは恥ずかしいことではあるんですけども、でもそういう読み方をしていたならば、御言葉はその通りには入ってこないということです。その御言葉を言葉の論理や体験で賢く解釈する、自分なりに取り入れてしまう。で、受けられない、論理で受けられない、自分の論理で受けられないことを省いていくっていうようなことをしてしまいます。しかし、幼子というのは、血のみ子というのは、その母から受ける母乳に対して全く無防備です。バリアを張りません。そのまま飲みます。そして飲んで受け取っていくわけです。そのように、血のみ子のように私たちは、神の言葉を受け止めて飲んでいく、それが私たちを育てていくわけです。私たちの心、私たちの魂を築いていくわけです。だから大人になっていても常にこのことを私たちはするべきだと思います。血のみ子のように飲む、御言葉の前に私たちは幼子のようになる、自分の固くなった殻を破り、神の言葉で私たちの心をまた形成して、し直していくということです。私たち結構ね、やっぱり御言葉に対して抵抗してしまう。例えば人からひどい仕打ちを受けたとします。その人がどうしても許せない、でも イエス様はこうおっしゃる。七度を70倍するまで許せって。それはわかるけども、でも許せないっていう言葉、心に苦しむことになります。そして絶対に許さないなんて言ってしまう。でもね、皆さんね、私たちこの7度を70倍許せ、どんな状況、どんな仕打ちを受けてもこの言葉をそのまま受け止めていくっていう姿勢を持つのが幼子の聖書の読み方だということです。で、私自身もそんな風に簡単には許せない、体験を何度もしております。しかし絶対に許さないという言葉は口に出さない。許せない感情があったとしても許すことを目指すということです。そして心の中で、結局私はこの御言葉の通り許す日が来るんだろうなっていうふうに自分で思うということは大切なことです。許せないというふうに言ってしまっても結局許すことになるんだというふうに心の中にそう思ってしまうということです。こうして、御言葉をそのまま受け止めていくということを繰り返していくんですね。そうすると私たちの心っていうのは御言葉で、柔らかく成長していくことになります。スイカは何パーセント水？90% が水だそうです。でも私たちは、私たちの魂は 100% 御言葉、 100% 御言葉でできているというふうに、そのようにこう育っていきたいと願います。さて、その純粋なミルクを飲めば石になる。どんな石になるのか、生ける石になるということです。で、2番目、生ける石として私たちは生きていくということです。その純粋な御言葉のミルクを飲む者はキリストに似た、キリストと同じような尊い生きた石になるということです。3節、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。私たちはイエス様と同じ生ける石として霊の上に家に築き上げられる、キリストの神殿の石の一つとなっていくということです。ミルクはカルシウムが多いんです。だから先ほどちょっと最初にお話しましたように、ミルクを飲みすぎると結石にができるんじゃないか。で、私もこれちょっと心配したんですね。というのはもう30代の時にこの尿管結石でもう死ぬ思いをしたことが何回かあるからです。で、そんなミルクをガブ飲みしてたら、ミルクが多いのものを食べてたら結石になるかと思ってちょっと調べてみましたら、いや実は逆だったんですね。で、結石になる原因というのはシュウ酸だそうです。で、そのシュウ酸をたくさん含むのはほうれん草とか、私の好きな大好きなナッツとか、バナナとか、チョコレートとかですね、それはシュウ酸、それをたくさん食べると結石になるんだそうです。若い頃のことを思うとうなずけますけども、でもそれをミルクと一緒に、乳製品と一緒に食べると、結石にはならないということが書いてありました。霊のミルク、御言葉を飲む者は、そんな硬い石になるのではなくて、キリストに似た生きた石になっていくということです。まずイエス様自身が尊い金見石です、石杖の石です、選ばれた石というふうに書いてあります。6節、見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。 と思います。そしてでもこの尊い礎の石、このイエス様を土台に神殿というのは建てられていく、また神の国というのはこのイエス様を土台として築き上げられていくわけですけども、でも信じる者にとっては、あるいは謙虚にイエス様を受け入れる者にとっては、そういう尊い、礎石になっていくわけです。この、まあ、先週も語られましたけども、イエス様の復活なんていうのは人間理性にはとても理解することができることではない。理性でそして聖書を読んでいけば、私たちはどうしても復活だけは受け止めることができないというふうになってしまいます。しかしこのイエス・キリストの愚かさ、愛の愚かさは十字架と復活の中にあるわけです。その人間理性を超えた、人間理性の賢さに勝る、この真理があるわけです。キリストだけを自分の人生の土台石とするならば、人生は揺るぐことがない。彼に信頼する者は決して失望することがない、そういう人生が立て上げられていきます。しかしこの自分の体験、自分の理性、自分の理屈、自分の感情にだけでこうしてそのイエス様に信頼することなしにイエス様と向かい合えば、キリストはイエス様というのは本当につまらない石、いびつな石、もうつまずきの石、単なる妨げの石になってしまうわけです。そして実際にイエス様はこの当時の立法学者、祭司長、長老たち、パリサイ人たちから捨てられてしまうわけです。7節8節こうあります。信じているあなた方には尊いものですが、信じてない人々にとってはつまずきの石、妨げの石なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められているからです。この立法学者、最初たちは聖書をもちろん知っていました。しかしどうしても自分の考え方、自分の理屈に沿って聖書を読んできてしまっているから、そのイエス様が来た時に受け入れられないわけです。彼らの目にとってイエスという石は見た目に悪かった、形が悪かった、石杖の石にするにはあまりにもいびつで彼らの規格には合わなかったんです、ね、自分たちと同じように自分たちの計りに合わせて引いた作られたきちっとした石だったら受け入れられる、まあ、定規で引いたような直方体のような石だったら石杖の石として受けられるけど、イエス様というのは自由自在でこう人間のそういう目から見たらいびつにしか見えなかったので捨てられてしまうわけです。でも生きている石である。だから私たちもその上に乗っかっていく、私たちも生きている石になるんです。だからみんな生きているということは、それは息づいているということ、命があるということ、実際に活動しているということになりますから、同じ形や同じ大きさで張らずはないわけです。肩にはめられたような、もう形がそれ以上変わらないようなブロックではないんです。もう大小様々な形、時には規格外れの人もいる。でもそれらをみんな合わせて、そしてイエス様の生きた石になっていくんです。このでも自分の知識や体験や理屈だけに信頼する人は、どうしてもイエス様というのはつまずきの石になってしまう、自己中心の人には妨げの石になってしまうんですね。でも皆さんね、私たちはそんな、クリスチャンはそんなことはないというふうに思われるかもしれませんけども、でも実はもうキリスト教会には長い歴史があって、そして今もそういう面は非常に強いんですけども、聖書の言葉を自分たちの体験や理性に合わせて、自分たちの理屈によってこう用いていくといいますか、受け入れていくというようなことをしてきたわけです。17世紀から始まった 啓蒙主義の時代があります。人間理性に完全に信頼していくっていう、そういう時代が始まりました。17世紀、18世紀、19世紀っていうのはまさに科学の時代、人間理性のが全盛期であった時代であるわけです。だからそういう時代の中にあって、キリスト教会も聖書を人間の理性でもう一度組み立て直すというようなことをしてしまう。そのためにその時代というのは、ダーウィンの進化論も出てきた、そういう時代であり、それで科学が、医学が非常に発達していく、そういう時代でありました。もはや聖書の時代ではないというふうにさえ言われた、そういう時代でした。しかしそういう時代のクリスチャンたちはどうしたかというと、そういう社会に合うように理性中心のその聖書の理解の仕方を始めていく人たちも結構いて、それが主流になっていくんです。もう想像は信じられない。その復活、イエス様の処女降誕も信じられない、イエス様の、その奇跡も信じられない、聖書を神の言葉として全て受け入れることもできないというふうになってきたわけです。そして教会というの中には、そして人間の理性で、人間の理性にも受け入れられやすいような神学が作り上げられていった、そういう時代でもあったんです。さて、そのような時代の後に何が来たかというと、皆さん20世紀入って、そして2つの大戦争が起こったわけでしょ。第一次、第二次世界大戦が起こるわけです。その時に、毒ガスが兵器として使われる。そして、原爆もこの国には落とされました。そのヨーロッパでは600万人のユダヤ人が虐殺されるというようなことが起こったわけですよ。でもそういうその大戦争、2回戦争があった時に、教会はどんな力を持っていたのかというと、その戦争を止めることができなかった、反対することさえできなかった、むしろ教会の中にはそれに加担する教会も多かったんですよ。そりゃそうですよ。なんでだと思います、皆さん。自分の理性で、自分の考えで作り上げた神学、自分の理屈で作り上げたキリスト教、そんなものに命をかけますか。自分で作った宗教ですよ、それ。自分で作った宗教に命を懸けることはしませんよ。でもその時代にあっても、聖書を神の言葉として、幼子のように、神の言葉は神の言葉として受け入れていた人たちが戦争に反対したんです。命を張って投げ出して戦争に反対したクリスチャンたちもいたんです。でもほとんど多くの人たちはそうはいかなかった。この国もそうです。私は理性を否定しているわけではありません。でも理性の中でだけで聖書を読み解くというようなことをしていたならば、信仰には力がないということなんです。イエス様の処女降誕をそのまま私は信じます。イエスキリストの復活、それが歴史的事実であること、体のよみがえりであることを信じます。イエス様の奇跡を私はそのまま信じます。その時にクリスチャンのが神の力を発揮することができる。皆さん、私たちはそうやって死んだ石ではない、固い石ではない、生きている石になるんです。クリスチャンというのはそういう息づいている石なんです。命のある石なんです。呼吸している石なんです。聖霊によって呼吸している石なんです。私たちはどうしてもそれでもこの妬みとか怒りとか、あるいは自分の理屈でその固くなってしまう、そういう部分を持っています。でもそのためにイエス・キリストのこのに触れて、聖霊に触れて、その石の心が柔らかくなってくる。あるいはもうカチンカチンになっていたら打ち砕かれて粉々にされて、もう一度塗り直される。そしてキリストの思うがままにもう一度作り上げられる、そういう信仰を私たちは持ちたい。そうじゃないと私たちのこの信仰って役に立たないんです。石の心が打ち砕かれて柔らかい肉の心になる、これが新しい契約でもあるわけです。その時に私たちは叫ぶ石になっていきます。イエス様がそのエルサレムに入場されるときに、人々が そのホサナホサナと歌ってイエス様をお迎えしましたでしょ。自分の上着を脱いで、そしてイエス様に行かれる、まあ、ロバに乗って行かれる、その前に自分たちのその上着を敷きました。白の着も敷きました。そしてみんなで叫んだんです。その時に先ほど言った長老や祭司長や立法学者たちがイエス様に言うわけです。もう彼らはあんなこと言ってますよ。ホサナホサナ、主のダビデの子というふうに言ってます。そんなことを言わせないでくださいというふうにイエス様に言いました。そうするとイエス様は何とおっしゃいましたか。彼らが黙れば石が叫び出すというふうに言われました。私たち叫ぶ石なんです。この時代にあって生きた石として、柔らかい石として、息づいている石として、叫ぶ石になっていく、これが私たちのこの時代での役割であると思います。そしてこの純粋なミルクを飲んで生ける石になった私たちはどうなるのか。5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司になるというふうにペトロは言います。9節、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださる方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですとあります。私たちはこれでいう聖なる祭司になる、王の祭司、聖なる国民、神のものとされた民になる。皆さん、私たちは王です。聖なる祭司です。主イエスに選ばれた、性別された、今は神に帰属する、主に仕える王です、祭司です。この恵みから私たちはスタートしていくんです。モーセ契約の、に今出エジプト記の19章6節ですが、皆さんも今週のデボーションノートでこの箇所が出てきたのを覚えてらっしゃるでしょ。その時に祭司の王国、聖なる国民、これがモーセ契約の中心です。単なる祝福と呪いの契約だけではないんです。むしろモーセ契約っていうのは祭司の王国、聖なる国民の契約なんですよ。だからモーセ契約って終わってはいないんです。終わったなんていうふうに言われますけど、実は終わってはいない。この約束は今でも続いている。だからペテロはここに引っ張ってきているわけです。私たちは祭司の王国、聖なる国民、王なんです。王って何なのか。王というのは、ギリシャ語では支配する、バシレイヤというその支配ということを意味しますけども、治めるものです。王というのは治める、何でも全てのことごとを主の御名によって治めていくのが王です。王の役割です。家庭では親はその子供たち、家族を治める、子供は親に従い、そして子供としての分を果たしていく、それが王としての役割です。ヤコブ書でありました、私たちの舌を、この口の舌を治めていくこと、言葉を治めること、これも王の役割です。聖霊に委ねて、そして治めていく、そして日々の暮らしを治めていく、主に喜ばれない関係は断ち切っていく、もう結ばないということ、もし結んでいるならば根が残らないように完全に断ち切る、ね、皆さん最初は、ね、この根こそぎ切り取るということは辛いんですけども、しばらくすると本当に楽になってきます。私も人生の中で何度かそのことは体験しています。まあ、皆さんももう何度も聞いているのことでまたかと思われるかもしれませんけど、もうパチンコ屋の前を通るたびにね、あ、ここから私は解放されて出てきたんだというふうに思います。もう40年以上前の話ですけども、でもあれに縛られたらもう本当に大変な人生だったなというふうに思います。この最初は辛くても楽になる、そう信じることです。そうやって耐えていく、そして本当に楽になっていきます。心も体も驚くほど自由になっていきます。自由になって、そして 集中力が増していきます。前頭前野の活動も活発化します。ゲームとかスマホコントロールする、辛くても最初これをコントロールしていけば楽になっていきます。そうじゃないと逆に辛い辛い思いをしなきゃいけなくなりますで、ね、これ最初は辛くっても 目が楽になってきます。体も心も楽になって集中度が増すようになりますよ。もう王になってください。使徒の働きの中でガマリエルという立法学者祭司、パリサイ人が出てきます。使徒の五章なんですけども、まあ、ペトロたちイエス様の弟子がそのイエス様以外に救いの名前はないんだというふうにこう福音を伝えていくときに、このパリサイ人立法学者長老たちがこの怒ってですね、このイエス様の使徒たちを捕まえて、そして最高議会最高法院にやってき連れてきてペトロたちを裁くわけです。でその時にペトロはその議員たちを前にしてこういうわけです。人に従うより神に従うべきだ。神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられた。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにイエスを救い主としてご自分の右に挙げられた。私たちはこの事実の証人なのですというふうにこの議員たちに向かって堂々と述べるんです。そうしたらもうパリサイ派の議員たちがものすごいもう激怒いたしましてね、こう彼らを殺さんばかりの勢いになってくるわけです。その時にこのガマリエルが立ち上がるんです。パリサイ人ですよ。彼もこう言います。あの人たちから手を引きなさい、放っておきなさい。もしその彼らの計画や報道が人から出たものだったらもう放っておけば自滅する。しかしもし神から出たものならばあなた方は彼らを滅ぼすことはできない。もしかすればあなた方は神に敵対するものになるというふうに言うわけです。そうやってね、一人でその荒れ狂っている議会を治めるんですよ。これが王の働きです。神を恐れよというわけです。そうやってその場を支配しました。空気が支配することがあります。そういう雰囲気でその全体が流れていくときがある。非常に悪い空気が支配する。今はこの世の中もそうです。でもその時に私たちのこの医師の役割は、祭司としての王としての役割は、神を恐れよ、天地万物を作られた主なる神を恐れよということです。これが私たちの役割です。そうやってガマリエルはこの議会、怒り狂った議会を治めました。そしてその議会はガマリエルに説得されたんですね。祭司の役割、それは皆さんもご存知でしょう。祭司の役割っていうのは祝福することです。私たちは祝福するものとしてここに生かされています。祝福を広げること、祈りで取りなしていくこと、それが私たちの役割です。皆さん、私たちね、自分の生活の中でそのいろんなことでこうムッとすることがありますでしょ。ある、ちょうどある、ムッとカチンと来るとありますよね。でもその時に王としての役割、祭司としての役割を果たすんです。祭司としての役割、カチンと来たら祝福するんです。ムッと来たらこの人に祝福がありますようにというふうに心の中でも少なくとも言うということです。これとても大事な祭司の役割です。昔のコマーシャルでね、ゴホンと来たら龍角散、ゴホンと来たら龍角散、カチンと来たら祝福あれ です。心を叫ぶんです。これが私たち祭司の役割です。そのように私たちは見捨てされていることを覚えます。お祈りいたします。天の内なる神様、私たちは純粋なミルク御言葉を摂取して、私たちの心を魂を築き上げていきます。そして生ける意志としての役割を果たします。叫ぶ意志、イエス様、あなたを喜び、こして礼拝し、賛美の声を上げ続けます。そして私たちは王として治めていきます。祭司としての役割、祝福していきます。これを私たちは果たしていきます。どうぞ聖霊様、今週も私たちをお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。